君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
インターネットは便利だけれど、これであなたのパソコンは悪い奴らとダイレクトに接続されたわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。もちろんネット上の情報は暗号化されている現代ですが、パソコンの中で暗号を解かれた情報を盗み見ちゃうテクノロジーを防ぐテクノロジー。義歌大電気電子情報工学系藤枝直樹先生を訪ねます。
僕らもパソコンなんかでコンピューターテクノロジーって、まあ、常にお世話になってるんですけれども、やっぱりそのセキュリティって大事なんですね、
セキュリティ。そうですね、まあ、例えば一番身近なところだと暗号化、例えばそのネットショッピングとかやるときに個人情報っていうのを、生のままで渡してしまうと、それを外の人から盗み見て盗聴して個人情報とかが漏洩してしまうと、
盗み見るっていうのは別に実際こう物理的に液晶画面を横から見るっていうわけではなくて、
もちろんその流れている情報を盗み見ると、いうようなこともできますし、まあ、例えば私の、まあ、領域でとプロセッサーですけれども、プロセッサーだったら、プロセッサーとメモリとの、やり取りというところで、生のデータが流れていてしまうと、そこから、生のデータが流れてたらメモリの中身とかを見てしまったら、それによって情報が漏洩するなんていうことは十分に考えられるわけです。
そうすると僕らの銀行とか口座とか、そういう情報が出ちゃうとお金取られちゃうとか、
そういうことになってしまうわけですね。なので暗号化っていうことをやってあげて、暗号化してあげれば、外に出て行ってもほとんどランダムなデータにしか見えませんので、鍵がなければ外からは何のデータをやり取りしているかっていうのが分からなくなると。
僕らネットショッピングで、そういうパソコンで暗号化とか特にはやってないんですけれど、
もうそれはシステムの方で勝手に、暗号化 をやってくれて、我々はそういうのに特に気づかずに、やってくれてると。
守られてるわけなんですね。
そういうことですね。
でもどうなんですか、実際そういう暗号を何とかして見破ろうと、
もちろんそういうことがありまして、
している人はいる、
はい、なので暗号化のプログラムとか、ハードウェアっていうのはすごい注意深く設計しないといけないと、いうのが、知られてまして。
暗号化もプログラムなんですね。
プログラムだったり、もちろんハードウェアでプロセッサーの中にそういう回路を埋め込んでしまうなんていうことも、最近ではよくやられています。
なるほど。暗号を作るのに注意が必要っていうこと。
そうですね、その暗号の回路とかをソフトウェアっていうのをプログラミング、あるいはそのハードウェアの設計するときに気をつけないといけないことっていうのがいろいろあると。
例えば
動作中の振る舞い、特に処理時間とかですね、典型的なところでは処理時間とかが暗号の中身、あるいはその鍵の中身によって変わってはいけないなんていう。
先生コンピューター好きだもんですから、いちいちこうコンピューターが擬人化されているような言葉が僕らには感じられるんですが、動作中の振る舞いっていうのも、コンピューターの動作中の振る舞いでバレるってことですか。
ちょっと簡単な例を挙げてみますと、例えば、暗証番号照合しましょうと、
何桁かのね、
何桁かの暗証番号を照合するっていうプログラムを考えたときに、例えば2種類やり方が考えられる、で1つは1桁ずつチェックをしていって、ある桁で正しい暗証番号と間違ったのが出てきました、そしたら間違えましたと出力しました、で正しい、暗証番号が最後まで入力されたら、めでたしめでたしで OK というのを出力すると、もう一方はそれぞれの桁が入力されてきてもすぐには NG は出さない、間違ってても NG は出さないで最後の桁までチェックをしてから最終的に OK か NG かを返す、
そういうやり方、
2通りやるんですが、これ 実は最初のやり方だと、うん、一桁目で例えば間違ったっていう時には、うん、はい間違えましたってすぐプログラムが終わっちゃうわけなんです、
ね、まあ一個一個見てきますからね、
あの一桁目で間違ったらすぐ終わっちゃうし、うん、一番最後まで間違わなかった、まあ、あるいは最後で間違ってたなんていうとすごく時間がかかるしと、うんうん、そういうプログラムの例えば動作にかかった時間とかあるいは消費電力とか、うん、そういうのを使って、まあ、それをだから外から観察、
どこの桁が違うかっていうことがバレるっていうことです
ね。そういうことですね。まさしく実行時間がこれだけちょっと早かったから、早く終わっちプログラムが終わっちゃったから
2桁目がいかんかったのかな。
そうそうそうそう。
ということは逆に言うと1桁目は5でいいんだとか、
そういうことですね。そしたらあの例えば暗証番号4桁だったら1万通り、うん、あの考えられますけれども、どこが間違ってるかって分かったら、たかだか数十パターン試せば暗証番号って、
まあ、でも暗証番号何桁入れるのかいろいろですけれども、
まあ、もちろんこれ簡単な
本当にわずかな差ですよね、時間で言うと、
ただそれも使って見破ろうなんていうことはもう実際攻撃者っていうのはやっちゃうんですね。
そんなことまでしてくるんですね、じゃあ今ので言うと例えばその暗号化のプログラムとして最初の方法一桁ずつ見てくっていうのじゃダメ、
ダメだということ、最初間違ったら間違ったってことを覚えといて、最後まで
5桁なら5桁打ち込むまでポーカーフェイスで、
最後にあ間違えましたっていうふうに言ってあげないといけないなんて、まあ、これ簡単な例ですけれどね。
ああそういうことなんですね、
はい、
暗号化を気をつけて注意深くやらなきゃいけない、
はい、もちろんあの実際にはそれよりももっと複雑なことをあのやるし、実際の場合だとそれこそ回路から漏れ出す電磁波にも注意をしたりとか、
うん、回路を流れる電流で判断するっていうことですか。
そういうことですね。だから そういうのまで見て振る舞いをあの解析するなんていうことは実際にやられてるというふうに聞きますね。
へー、
まあ、そういうのもプログラムとか回路とか、いう話をしてきましたけれども、じゃあプロセッサーの振る舞いというのはどうなのかと。
プロセッサーっていうのは、
まあ、その CPU あのコンピューターの頭脳の部分ですね、
うんうん、
そちらについては動作中の振る舞い変わってもいいのかというと、実はダメだろうというのが最近になって分かってきたと。
あ、そのさっき言ったこうプログラムの進行だけじゃなくて、
はい、そのプロセッサーの中身っていうのもやっぱり振る舞いに気をつけないといけないなっていうのが、最近
それも見てるわけなんですね。
そうですね、うん、でちょうど今年の1月に、ニュースとかでもこれ今ちょっとここでは日経 の記事をお見せしてるんですけれども、あ、
はい、
まあ、CPU の安全性に穴があったなんていう、そのインテルの CPU にバグがあったなんていうのが
見ました見ました僕も、はい、読んだけど意味が分からなかったんですけど、
はい、
これなんですね。
まさにこれがプロセッサーの振る舞いが変わってしまった
CPU の安全性に穴というタイトルで、
はい、
日経の記事が出てるんですけれども、CPU っていうのはプロセッサープ
ロセッサーですね。で結局のところはそのプロセッサーの振る舞いというのが、例えば暗号の鍵であるとかそういう重要な情報の内容によって変化してしまうよ、うん、
変化っていうのはその
典型的には今回の場合だとその処理の時間なんですけれどもね、そういうことが分かってきて、まあ、実際にそういう攻撃ができますよっていうのが今年の初めですね、分かったと。
攻撃ができますよって言ってもしちゃダメなんですよ、
もちろんそうなんですけれども、まあ、原理的にはこういうことができちゃうよと、いうことを、突き止めて、まあ、そういうのを研究者たちはメルトダウンとかスペクターとか、そういう名前をつけて、公表したと。
なんかスパイウェアの名前みたいですけど
に、まあ、こういうプロセッサーの穴とか、うん、ソフトウェアの穴とか見つかるとこういうなんかロゴをつけてセンセーショナルに公開するなんていうことをよくやられてたりするんですけど、
その攻撃方法の名前みたいな。
そういうことです、まあ、もちろん事前にそういう穴が見つかったっていうのはベンダーとかに話をして、対策のパッチとかが一通り当てられた段階でこういう情報っていうのはもちろん公開されるんですけど、それがちょうど2018年の初頭だった、
今年の頭っていうことですね、
はい、いうことでだったんですね、
すごいかっこいいロゴなんですよ、メルトダウンはちょっと中世の盾みたいなのが、
それが溶けて
溶けてるような感じですね、はい、でスペクターの方はお化け。
そうですね、枝を持ったお化けっていう形なんですけど、これスペクターっていうのは投機実行とスペキュラティブエグゼキューションと言いまして、それにちなんだ名前なんですね。
投機実行、
はい、投機実行ってどういうものかというと、 まあ、普通プロセッサーっていうのはプログラム、まあ、命令っていうのが一つ の細かい単位になるんですけれども、うん、その命令の本来の実行順序とは別に、うん、この命令は実行されできそうだなとか実行されそうだなとか、うん、そういうのをもう見込みで動かしちゃう、うん、例えば分岐があったら、うん、その後どちらに進むかは分かんないんだけれども、うん、多分こっち進むだろうと思って見込みでその先の命令をとりあえず実行しちゃうと。
そういうことをやってるんですか？
実際にやってますね。なんでもちろんそれで予想が当たれば性能が上がるし
早くなるわけです、
ね、そういうことですね、うんうん、で、まあ、うまくいかなかったら あじゃあこれ間違ってたねって言って、うん、それ以降捨ててやり直す、
うん、そういうことをしていることを投機実行、
はい、投機実行と言ってて、
うん、投げるという字に機械の機、
はい、そうですね、でまさにこれ、まあ、例えばそのプログラムの分岐なんかもそうで、
はい、
枝分かれなんで、まあ、このスペクターのこのロゴの
それで枝持ってるんです
ね、はい、枝を持ってるっていうのはそういうことなんですね。ああ、
これで叩いてくるのかと思いましたけれども、
はい、枝分かれなんですね、はい、
うん、
じゃあこの投機実行に何が問題があったのかっていうと、うん、この投機実行もちろんその失敗するとそこの先からの命令っていうのは捨てられてしまうんですけれども、
捨ててたんですね、
はい、はい、捨てられた命令なんで情報をそこから直接取ってくるということはもちろんできない、捨てられちゃうんで、
うん、
でも例えばその捨てられた命令っていうのがなんか外に痕跡を残してたと、例えば見込みで外のメモリにどっかアクセスしちゃったとかいう場合は、これ実はメモリのどこに見込みでアクセスしたかっていうのはまた時間計ったりして大まかに調べられちゃうんで、
捨てられた情報はもう見えないんだけれども、
はい、痕跡は残るんですね、うん、なんでその痕跡をもとに間接的に情報を取ってくる、例えばその鍵の中の1ビットとか、
うん、
そういうような情報をちまちまと拾い集めると、うん、まあ、最終的にはまあ暗号の鍵とかが復元できちゃうなんていうようなことを彼らは立証したと。
はあ、名探偵みたいですね、
なんかもうそういう暗号に対する攻撃でもこういうようなまるっと取ってくるんじゃなくて本当に1ビットずつ挙動を見て、うん、ちまちまと取ってくるような感じだったりするんですね。
投機実行というシステムを使って、
はい、
穴を開けてやろうということですね、
は
い、
ええ、うん、なんで、まあ、この投機実行っていうのはもうそもそももう20年前とかからずっとプロセッサー早くするためにやられてきたことなんで、
うんうん、
だから20年来ずっと残ってたリスクだよみたいなことをこの記事とかでも言われてたんだけども、まあそりゃそうだろうと、最初にそういう投機実行とか考えた時点で、うん、こういうリスクまで想定しとけっていうのはなかなかに酷な話なんだな、うん、だろうなというようなことを最初にこの、 記事を見た時に思ったりしましたけどね、
うんうんうん、それそのままなんていうのですか？
もちろん、対策っていうのは、うん、いくつか出て、もちろんこれ投機実行っていうのはいろんなプロセッサーの中でいろんなところでやられてるんで、
はい、
どういうところでこういう攻撃ができてしまうかっていう新しい攻撃のパターンというのも、うん、いくつか出てきてますし、うん、それに対してどういうふうな防御ができるかというのも次々と、うん、対策がされていると、
うん、
で大体今2018年最初に3つぐらいバリエーションが、1月にバリエーションが3つぐらい公開されて、
うんうん、
また5月にさらに2通りぐらい、
うん、
またバリエーションが公開、基本的には穴塞がってから、うん、問題がなくなってからこういうのって公開するので、
あ、
基本的には今5つバリエーションありますけど、うん、だいたい対策ができてきてる段階で公開するっていうのが基本にはなってます。
対策ないまま公開すると怖いですね。
まあ、そのままなんか攻撃に悪用できちゃったり、うん、原理的にはできるわけですから、
ね、うん、対策はちゃんとあるわけなんですね。
そうですね、これはもう本当にいろんなレベルで、もちろんそのプロセッサーの中ファームウェアに手を入れるなんていうこともありますし、まあ、そのハードに一番近いソフトウェア OS オペレーティングシステムっていうところで対策をする場合もあるし、うん、あるいはそのソフトの側でプログラムを再コンパイルすると対策できますよとか、うん、そういうような感じでいろいろ対策が考えられてて、うん、実際に取り入れられてというのも、これさっき投機実行ってプロセッサー早くするための方法だというふうに
言ったりした
、うんうん、なので、まあ、一番シンプルな対策っていうのはこの投機実行っていうのをやめちゃうことなんですけれども、
そうすると遅くなっちゃう、
もちろんそういうことなんですね、うん、なのでなるべくそういうプロセッサーの速度にスピードに与える影響を少なくするように、じゃあどういう対策ができるかなっていうんで いろんな面から、検討がされて、だからいろんなレベルでの対策っていうのが、出てくるということになるわけですね。
もうすごい頑丈だとやっぱりそれだけコンピューターへの負担もかかったりする
んです、それでせっかく買った新しいプロセッサーがあんまり早く動かないんじゃ、
そうですね、軽くしているとちょっとこう攻撃には弱くなる。
なのでなるべく最小限の性能への影響で、こういう穴を一個一個塞いでいきましょうなんていうのが今頻繁に、2018年こういう話が出てから頻繁にやられているような。
じゃあ僕らのパソコンも OS のなんかこうバージョンアップちゃんとしていれば、ちゃんとその辺のパッチはついてる、
まさにそういうことで、だから対策としては OS のベンダーとかあるいはそのハードウェア あのメーカーとかが出しているその最新のパッチというのをきっちりと当てるというのが、あのユーザーができる最大限の対策だということになりますね。
そんな騒ぎが今年の頭あったわけなんですね。
そういうことです、
ということでした、で先生は、
私の方は、この話にはあんまり直接的には関係なくて、ただ、プロセッサーから情報が漏れるということに関しては、ちょっとやってた話があるので、ちょっと最後にそれをご紹介させてもらおうかなと。
プロセッサーから情報が漏れるっていうのは、
もちろんその生のデータ流してたら生のデータが漏れちゃう、だから暗号化しますというのを今までちょっと話をしてましたけれども、じゃあその暗号化でデータを送ってればいいのかっていうと必ずしもそうじゃないだろうと、というのは外のメモリから流れてるデータ自体は暗号化されてるんだけども、どこにアクセスしているか、どこにどの順番でアクセスしているか、それはアクセスパターンっていうんですけれども、それは、どこのメモリ触ってるかっていうことなんで、特に隠れてはいないわけなんですね、中身は隠れててもどこにアクセスしているかっていうのは分かっちゃう。それによってももしかすると情報漏れちゃうかもねなんていうことが言われてまして、例えばこれ報告があった例としては、メール検索の時にキーワードを変えるとアクセスされる、メモリのパターンが違う、でそれによってどういうキーワードで検索をしているかなんていうことが、漏れちゃうよなんていうことが報告されたりなんかして、じゃあこれに対してどう対策しますかっていうと、じゃあそのアクセスパターンっていうのも、シャッフルないし、暗号化に近い話ですけどね、してあげればいいでしょうと。
アクセスパターンっていうのはその僕らのパソコンの中で、
そうですね、メモリの中に、どういう順番でアクセスしているかということですけども、
それがバレるといろいろバレちゃう、
今のところは そういう可能性があるっていうレベルではあるんですけれども、じゃあそういうのどうやって防ぎましょうかって考えると、じゃあ例えばダミーのアクセスを入れたりとか、
ダミーのアクセス
実際には何も触れてないんだけれども、触ったフリをしたりとか、あるいはその、アクセスされている順番っていうのを、なんかデタラメにシャッフルしてしまったりとか、
そうすると攻撃する側としては、あの引き出しをまず開けて、あの引き出しを開けてって見てるわけなんです
よ、いうのが肌から見てるともうなんかデタラメなところにあちこち触ってるようにしか見えない、暗号化もそうですね、鍵がなければ、流れてくるデータはそのデタラメなランダムな数字にしか見えないというのと一緒で、アクセスパターンっていうのもそういうのを入れてあげると、どこ触ってるかっていうのがデタラメに触ってるようにしか見えない、
アクセスパターンの暗号化みたいな、
そういうことですね、こういうのを忘却型ラムなんていうふうに言ってて、
どの辺が忘却なんですかね、
だからどこ触ったかっていうのを忘れちゃうわけなんですね、
なるほど、
で概念自体は結構古くからあったんですけれども、最近になって、ここ5年くらいでそれなりに軽量に、実現できるという方法が見つかって、
そのまま概念的なままやるとだいぶ重い、
そういうことですね、なので実用的にはならないっていう形だったんですけれども、
いろんなところたくさんアクセスしてくるからっていうこと、
デタラメにアクセスしようとするとそれなりにやっぱりダミーのアクセスが増えちゃったりなんていう、
本当は1個の引き出しで済むところを、10も20も
そういうことですね、なんで全然スピードが出ない、実用的じゃないよねなんていうことが言われてたんですけど、ここ5年くらいでかなり研究が進んできまして、パス型、忘却型ラムなんていう方法があるんですけど、
忘却型ラムにもいろいろ種類が、
バリエーションがあって、そういうのを使ってやると、大体、それでも元のアクセスの数倍から数十倍のダミーは、
数倍数十倍まで抑えることができたわけですね、
それぐらいはできたけど、 で実際我々もまだそれ数十倍だとまずいからもうちょっと削るよって言って軽量化の手法を提案したりなんていうことをちょっと去年、一昨年ぐらいにやったりしたんですけれども、うん、まあ、これはまだやっぱりちょっと、実際のシステムに持ってくるにはコストが大きくてこれはこれから先の話にはなってくるんですけどね、
うん、
ただやっぱりセキュリティとかが、重要になってくるようなシステムではこういうような技術っていうのも、うん、そのうちに実用化されて使われるようにはなってくるんじゃないかな。まあ、それを信じて研究やってるわけですけどね、
まあ、攻撃と防御と、
はい、
こうもうずっとこうネットワークの時代が始まってから戦いですね、
うん、そうですね、まあ、ユーザーレベルではもう本当に、まあ、それできる対策をしっかりと取ってもらうとそういうちょっと上の方の空中での戦いみたいなのは、まあ、見守っててあげて、うんうん、ユーザーはそこから降りてきたあのパッチをしっかりと当てると
空中では相当激しい
戦いをしてるけどその結果はパッチと OS とかのパッチになって出てくるって、
うん、F1 のレースで熾烈な争いがあって、僕らの自家用車が性能が
まさにそんな感じですね。
あ、なるほど、ね、僕らは普段安心してネットショッピングができるのはこういう研究のおかげなんですね。
そういうことですね。
はい、ますますこうやって安全性が高まるんでしょうけれども攻撃する方もどんどん、うん、
防御する方もまあなるべく頑張っていがらんといかないですね、う
ん、そんな研究の一端をですね今日電気電子情報工学系藤枝先生に教えていただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました藤枝先生の業界用語は
サイドチャンネル攻撃。これはコンピューターが持っている重要な情報、まあ、典型的には暗号の鍵とかパスワードとかですね、これを、コンピューターあるいは回路の動作中の振る舞いから間接的に盗もうと、そういう攻撃のことを全般のことを言います。で手がかりとして使われるのは例えば、まあ、電磁波であったり消費電力だったりするんですけれども、まあ、先ほど話した、ベルトダウンスペクターなんていう話ではタイミング、これは処理時間の違いですね。そういうのを手がかりとして利用していたりします。
天白の城技科大ゲーテだって言ってました。もっと光を。光が弱いとソーラー発電できないじゃないですか。光触媒も効かないじゃないですか。せっかくの夏なのに小麦色の肌が手に入らないじゃないですか。次週7月21日の天白の城は弱い光を強くするテクノロジー表面プラズモン共鳴のお話。理科大電気電子情報工学系物質科学の先生川村剛先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。